2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ始まりました、はい、錦糸町フットボール。
だからね、日露戦争をね勝ってるんですよ。
勝ってる。
いや、六相当の考える戦争の勝ちって何？引き分け、ドローって言ってたじゃん。うん、
先週の放送の続きだから。
ドローは。てか大体の戦争ってドローですよ。だって皆殺しにはしないじゃん。だから完全に領土を完全に奪うってことないじゃん。はい、ドローになるんだけど、はい、その中で大人の決着に落とし込むのが戦争の結末だから。
なるほど。
で、はい、あなたが言ってる勝ちって何よ。
じゃあ私が言ってる勝ちはですね、領土をとりあえず抑えるということですね。
領土、ロシアの領土全部、全部日本を抑えるって話。
領の一ペコペクでも、こう1ミクロンでも取るということ。
そんなことはない。
だからそこが、当時の。
だから、その条件の中で、どういう有利な条件を、例えば領土も取るのも、だからつまりさ、将棋と囲碁って、はいはい、戦争ゲームを、まあ、シミュレーションしたようなものなんだけど、はいはい、盤上に戦争を落とし込んだものなんだけど、はいはい、領土を取る戦争なのか、はい、王様の首を取る戦争なのかっていうのは、うん、つまり解釈の違いのような感じで、
なるほど、
どっちが勝ちかっていうのは、うん、今ロックソーとか言ってたみたいに、うん、その領土を取るのが勝ちなんだと。いう考え方もあるけど、はい、そうじゃない解釈もすでに将棋であるじゃないですか、はいはい、だから矛盾があるよ。
いやいやいや、そう。
それから言ってたニコライ2世、はい、ニコライ2世は
ちょっと大丈夫ですかね。急に始まっちゃってるんですけど、
はい、
緊張フトボール義勇軍、
はい、
ちょっと大津事件の話させてくれ。
止められないんだけど。
ニコライ2世はなんで、なんで日本に来たか
と。どうしても、この声は誰だかがわからないな。
お忍びです。
なんでお忍びで来たかと思います。
後ほど自己紹介、ね、あれは警察に来たって言われてたんです、当時は。
違うんですよ。
激論だから今。
はい。
いや、これは本当に驚くべきことなんですよ。数年前にその本が出たんですけど、はい、当時のヨーロッパ、まあ、ロシアもそうなんですけど、ヨーロッパの貴族だとか王族の間で入れ墨が大ブームになるんですよ。
お
ー、なのでタトゥー師に来やがったんですよ。
なるほど。
で切りつけられて、で怪我をして、その後大津事件、まあ、その事件は大津事件って言われるけど、日本国民がみんなお詫びの手紙を書くっていう大騒ぎになるんですけど、で あの人はだから、その本当に日本にはひどい目に遭った人で、まあ、その後日露戦争負ける、日露戦争負ける時も、この間六相当がおっしゃってたやつで言うと、ロシア革命が一方であったんで気にしてた、うん、っていうふうに言ってたけど、うん、あれは日本が関与してるんですよ、
うんうんうん、ロシア革命を起こさせたという、という意味ですよ、はい、
だから後方で起きてるっていうことです。あれもつまり戦争なんですよ。
まあ、戦略だったと。
戦争の一部なんですよ。
細かく話すとそうです。それはもう、存じてますが、意訳してますよ。もちろん。はい。
さあ、始まりました。はい、面白くてためになる。うん、金賞
さあさあ、始まったぞ。
いやいやいや。
サッカー、フットボール革命のね、
はい、
話を毎回。
本当にロシア革命とかの話
なんですよ。相当が、うん、難しい話をするから、
う
ん、ね、
こうなっちゃう
の。いやいや、フットボールの、ね、ご意見番として呼んだゲストが、ニコライになったとかって始まっちゃうんですよ。
私は、こういう議論をしたいのだ。
いや、それは。
サッカーの話をしたいわけ
じゃない
じゃないんだ。ってなると、今回最終回になります
から。100回を前にね。
いや、もう。諸君に聞いてる諸君に自己紹介を、
は
い、紹介していただいて、ね、私岸田家田氏はライト総長でありますとして、
夫の阿三坊長である、
はい、そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
そして
ゲストは
ゲスト
あの私がいつもお世話になっているもう師と仰ぐこの方でございます。お願いします。
あのライターの榎戸一郎です。
榎戸一郎さんでございます。ありがとうございます。
榎戸さんあれですよね。はい、あのこれに来ていただく僕がお願いした。に当たって一回
聞いてみようってことで、
そうですね、
この話してこれはいいんだみたいな。
前回だけなんですよ、あのああいうヘリックスの感じ。
そうですね。
いつもは何ですか、そのサッカーの面白い。
でもまあさ、その、
ね、革命を促すべくね、まあ、サッカーの。
はい。でもあのな何が勝ちかみたいな、何ドローって何かみたいな。
カリカリポテトです。
ありがとうございます。まあ大事だよね。
カリカリポテトが来なかったら戦争の話続いてましたよこれ。
これでもね、そのさっき言ったね、はい、その価値観の話でもありますけど、その首王様の首を切ったのが価値の戦争もあれば領土を取る戦争もあるっていう風に、はいはい、その戦争の定義についてもいろいろ価値観があるように、サッカー見るっていうことにおいても、要はその勝った負けたに騒いで見るやり方もあれば、そのスタジアムで、うん、その楽しかったねって終わって見る観戦の仕方もあるように、うん、あの定義付けって非常に難しいところはあるとは思うんですよ。
ロシアの戦争の話をいつもしてるわけじゃない。
そんな番組じゃない。
ロシアの革命の話をしてるわけじゃない。
伊藤さんはロック総統はご存知ですか。
ああ、そこからぜひ、はいはい、お聞きしたいですね。
あ、聞いてました。あの話は伺ってました。でもあの
どういう
認識で見たの初めてね。
どういう認識、
そしたらロシア戦争、日露戦争
の話。それが一発目だったんですか。
まあまあそう
です。なるほど。
どういったところで
噂はでも、は
い、100回を間もなく迎えようと。
100回か。
はい。それのあの前なんていうんですかね、前夜祭としたのが記念祭みたいなのも行うことになってるんですけども、ああ
素晴らしい、
やっぱり私の紹介したいというか、ロクソと知ってほしい人をちょっとお呼びするシリーズの第1弾でやっぱり今日は来ていただいて、
一
段
なん
ですか。はい。そういう偉い人を呼んでいこうかなっていう。
そういうくくりだったんだね。
そもそも偉い人にしてもらおうと。
ライト総長が、本当、立っての、
いや、そうです
か。大物をぜひ。
いや、すいません。
僕その引き上げたい層は、なんかその、僕は本当にライトなので、うん、本当に勝ち、勝ちみたいな風にやってきて、なんかちょっと目が覚めた気がして、ああ、そんなに見たらもっと楽しくなるんだなっていう。エフェクさんってもともと、そこの師匠みたいな人なんですよ。この人、ちっちゃい頃、あの、六角形の消しゴムにね、アウトセーフって書いて、はいはい、自分で野球の試合を、敵味方全部自分でやったんですよ、ね。
リーグを作ってた。
リーグ作ってたの。1試合だけじゃなくて。
聞かせなかったんです。100何試合やって
る。ペナントレースをやってる。両リーグ作ったんですよ。
12球団の
12球団
やったんすか。
選手を全部すべて
用意して、
選手名も自分で用意して、選手の特徴とかも何か考え
て、オリジナルですよ、
はい、12球団。それはすみません、小中学生の頃の話ですか。
高校生ですね。
高校生で、
でノートに全部スコアって
、でまあ打ち返るとだから忙しくしょうがない
です。忙しいですね、それは。手紙ですもんね。
6球場試合やんなきゃ
ならない。それを消し、あのその六角消しゴムでやるんですよね。
とそれの転がりと、それからあの、うん、サイコロを組み合わせて、
なるほど、
あの、まあ、表を作って二塁打とかなんてなってるわけですよ。はい、で
ビブカードみたいなものがあってこうやるんですね。
すごい、もうだからあの邁進してやってたら、
ある日父親が
ふわってドアが開いて、父が入ってきて、一郎、俺の覚えがあるから分かるけどな、今やめないとやめられなくなる。
抜けるなら今だと。
覚えがある。
やめるなら今だと。
お父様も中心というか。
それでどうしたんですか、そう、やめろと言われ、今やめろ
と。その時はビビったんで、私はまあちょっとあれですけど、まあでも、あの父に後で言ったのはね、うん、結局その、まあ、僕は仕事でなんかこういう感じになっちゃったんですけど、だお父さん辞められなくなったよ俺はっていうこと
ですね。その後ね、大人になってもね。江上さっきおっしゃった昭和のパ・リーグ感みたいな話って、やっぱりその時代を見てたファンって、こうそれをサッカーのスポーツにスライドすると、やっぱりこの2部リーグ3部リーグ的な文化空気はあるし、
まあ下部リーグではないんですが、なんかこうそういう
マイナー感が漂っている
弱いチームの、あの綱島理人さんってあの野球史とかを書いてる人がいるんですけど、はい、その人は、太陽ホエールズのファンだった人なんですけど、はい、優勝を目指さない、そのロック相当的なテーゼで言うと、うん、上昇軍チームではないチームを応援してたチーム、うん、あのファンって、はいはい、あの勝ち負けじゃないところに楽しみを見出していくわけです、
うん、そうですよね、
はいはい、例えば僕はだからあの中学生とかそんぐらいの頃に球場ですごく覚えてるのはもうあの割と早いイニングでなんかもうなんか12対3ぐらいでいきなり大量点取られたりする、
今日も負けだっていうね、
そういう2回ぐらいでそうなるとするじゃないですか、
そうですね、
そうすると、はい、あの
球場の残り7回をどう楽しむかってところですよね、
球場で例えば1塁塁審らしい動きってなんだろうってこう考えるわけです、1塁塁審の動きをずっと見ていくって、はい、あの球場の楽しみ方っていうのはあのテレビの中継とは違ってあのバッテリー感だけ見てる、うん、配球とかだけ見てるわけじゃないの で、ね、どこを見ても一塁塁審だけずっと見ててもいいわけですよ、
はい、
そういうなんか、
そういう楽しみ方をファン自らが取り出してたってことですよね、
勝利至上主義ではない見方みたいなのは、うん、結果的に弱いチームを応援していたせいで、うん、長い時間かけてなのせいであの面白さのポイントみたいなツボみたいのをたくさん自然と持つにいた、そんなにあのそういうことをあの、まあ、別にあのロック相当みたいに思想として持ってたわけじゃないんだけど、
誰に襲われることなく身につけていくんですよね、
小さい頃からだんだんこんな感じで染みついていくみたいな感じでじゃあ僕野球ファンとして話するわ、
うんうん、
本当その
僕ね野球の方が好きなんですよ実は、うん、
あそうなんですよ、
そうなんですよ、
さっきの日露戦争の話から、
はい、もうそう実はね僕はサッカーファンでありながら野球の方が大好きです、
ハマるとこで言うと、はい、つまりね野球ファンって例えばそうだなこう3代続いた阪神ファンみたいな人って立場ってあるわけですよ、
言いますね、
あの日本の特に J リーグになってからのファン、
はい、
J リーグになってからのサッカーファンって自分で決めなきゃなんなかったんですよ、
はいはい、
サッカーファンになる、
はいはいはい、
用意どんでね、
用意どんで、はい、でその時にある種例えば学習する、
はい、
その海外ではどんな、例えばどんな感じ のスタジアムにいる人はどんな人種なのかとか、うんうんうん、どういう身振りをしてるのかとか、うんうん、どういう
見本がないので、
見本がない、
ね、国内に
ね僕はあのよくあの軟球のことを考える、軟式野球のことを考えると、はい、軟式野球の縫い目、
はい、
嘘の縫い目、
はい、
デコボコしてる、う
ん、はい、ゴムの
肩
の
糸ではないですからね、
はい、あれはさ、軟式って戦後日本は貧しかったんですよね、うんうん、それでまずあの川って高い川って本川みたいな言葉があってするんだね、でボールグローブ僕最初にあの親に買ってもらった時とかもグローブの川の匂いを嗅いだり枕元に置いちゃったりしてさ、
これが川の匂い、
川の匂いみたいな
方初めてだって
感じなんだ、でボールが川っていうさ、あの後にだから本当にサッカー少年、僕のサッカー少年もあのスパイク買ってもらったりさ、うん、革っていうものの、うんうん、革フェチじゃないですけど、うんうん、ボール革とかさ、うん、革すげーみたいな感じっていうのは、うんうん、あると思うんだよね、
あります、
それはほら舶来な、なんかあの、うん、なんか応接セットの革のとかさ、うん、ああいう感じの近い、はい、でインチキのあのゴムのインチキの縫い目、うん、あれはさ日本は貧しくて、まあ、球場も日本人非力やから狭くていいよ、うんうん、ホームランいっぱい出てるかもしれないけど、うん、それでいいよ、
なるほどなるほど、
圧縮バットも使おうみたいな、でボールなくなる、高いから、インチキの縫い目だけど、ここに指をかけて投げよう、うん、で僕らが、僕はあの50代なんで、うん、あと昭和のに、まあ、なんていうかこう人格形成期があったわけだけど、その例えば巨人の星っていうあの当時、まあ、割と抱きすべき、
はい、
そのある種 の勝利至上主義みたいなものを歌い上げてるような、はいはい、栄光みたいなのを歌い上げてるような漫画が、はい、まあ、本当にあの学校でみんなが見てた漫画なんだけど、はい、その中で言ってたあの内混ぜになったコンプレックスの表明っていうのは、はい、大リーグボールっていう、
はい、
大リーグで1球も投げていない大リーグボール、
はい、
ありえないですよその後だから野茂さん以降、まあ、本当はマーシー村上がいるけど、はい、みんなバンバン普通に投げてる、
はい、そうですね、
あの野村だって投げたんだから大リーグで
今じゃ、今じゃね当たり前のようにね
ていうさ、一気者みたいな大リーグを大リーグで投げるぐらいすげえ球みたいな比喩としての大リーグボールっていうさ、星優馬さんは投げてたわけですよ。でそれは本当に嘘の縫い目のような、嘘のゴムの縫い目みたいな感じなんだよね。で、あの僕はサッカーのサポーターのカルチャーの中で、僕割とあの早いうちに、これはサッカーマガジンに書いたんですけど、はい、タオルマフラーっていうのに注目したの、
はいはい、
タオルマフラーは僕にとっては、軟式ボールのゴムの縫い目に似てるんです。
お、
それは何でかっていうと、本場と違って夏シーズンなんですよね。夏シーズンじゃない方がいいかどうか分かんないよ。それはあの今特に僕はあのアルベックス新潟のサポーターと付き合ったり、はい、新潟の過酷な冬についてよく知ってるので、うん、あの本当にぐるっと回すみたいな意味で、うん、あの秋冬シーズンに なるんだとしたら、うん、あの雪国やなんかは本当にサッカーできなくなっちゃうので、うん、どうなのかなと思うんですよ。これは会場だけが、会場だけとりあえずあの融雪してたり、会場、まあ、あるいはドームスタジアムだとしても、うんうん、お客さん来れない交通とかがどうなっちゃうのかとかもあるから、日本の雪なめんなとも思うんですよ、
うん、
なんですけど僕すごく割と僕タオルマフラー好きなんですよ。
はい、大好きです。
あ、そっか、海外
のタオルマフラーってものすごくインチキなさ、
あのマフラーに似せたタオル、
タオルなんです。
あ、もう それまではいわゆるサッカーファンがね、ヨーロッパのファンはニットのマフラーですから
本当に寒いんですよ、ね、あのヨーロッパでサッカー見たこと冬 見るとどえらい寒いんですよ、ね、
つまりタオルマフラーが誕生した時に柳屋さんがこれはやっぱり日本のオリジナルな、その
オリジナルなアイテムで、
この文化が生んだものだと。
これはつまりものすごく究極で言うと、タオルを首に巻いてるぞって暑いからだ、
汗拭きたい
から、お祭りですよね。
ちょっとあの話終わって申し訳ないんですけど、はい、宮崎県の高校生は、はい、みんなあのタオルを、みんな巻いてですね、夏通学するんですよ、うん、タオラーっていうんです。
タオラー、はい、
はい、それであの一番流行ってるのがあの農協の JA って書いたやつをあの首に巻いて通学するのが一番流行りなんです。
あ、
それタオラーっていう、
タオラーですね。
ちょっといいですけど、何の話を
されるんですか。で、で、逆に言うと、それで、うん、そのホンダロックの、うん、だからタオルマフラーを使ってるあのチームっていうのは、まあ、ホンダロックが一番近いじゃないですか。その
なるほど、
そうそう、でその日照学園とか豊昇高校の、人たちが、うん、あ、ホンダロックのタオルマフラー市長すげえかっこいいぜっていうのが宮崎の文化なんです。
もともとある文化、
もともとある文化です。
エルメさん、さっきのその、うん、ゴムボール、本革じゃない野球ボール、日本が生み出したゴムボール軟球と、その今のサッカーのタオルマフラーの誕生みたいなのはすごくこうリンクして感じたっていうことの、
しょうがねえじゃねえかよっていうのがまずあり、まずその、うん、東洋でしょうがねえじゃねえかよがまずあり、うん、足場としては、うん、実際に暑いとかいう足場があり、うん、でもそのなんていうかコンプレックスもあり、
うん、
本場都会みたいなものを持ってんだよ、
うんう
ん
う
ん、で本場ではこうしてるのだから、うん、こういう感じのアイテムが俺たちにもあるべきであると、うんうん、
そのまま持ってくるんじゃなくて、
ここで工夫しちゃったみたいな感じ、
ね、アジャストしていくってことですよね、
うん、でそれは、うん、あのかっこいいなとも思うんですけど、
うん、思うんだけど、
すごく一番愛すべきところ、
そこが愛しいなっていうところでもあるんだ
よね。僕例えばだからさ、東洋一とか言ってる日本かつての昭和の、つまり本場は置いとこうよと欧米はすごいのがあるよと、
世界とかいいよと、
歴史も建も背の高い建物いっぱいでもあるよ、ごめん摩天楼がニューヨークあるから本場置いてこい、東洋だけで考えて東洋一だよっていう、
私のふるさとよく言う言葉で北関東一っていう、
ね、
なるほど。
それさ、いや僕はそれは格好悪くないとは思わない、格好悪いとは思うんだけど、それはだから軟式の縫い目だとかタオルマフラーみたいな感じの立ち位置だと思うんだけど、でも日本のなんかこうホッとするし、ちょっとなんかこう懐に手を入れるとぬくぬくするようなっていうのさ、なんか日本の、うん、そういうところにオリジナルとかあって、
その感覚って僕ってすごい あって上質なところなんですよ、うん、ものすごい上質なところなんですよ、はいはい、で今のその僕が言ってる、なんで軟式なんか使ってんだダッセ、うん、野球はやっぱり革だろ、
上から目線で言ってくる
っていう輩の方が、うんうん、実は主流派なんですよ。
それがマジョリティだと、
実は
ファンの中
で。あと逆に軟式野球のその縫い目すら何とも思ってないような、うん、あの
そうだね、
そういうやつ、
あのいや僕の現状認識をしていいですか。
どうぞ。
本革しか認めない派、うんうん、これまあ本当にだからつまり 本場派ってあの舶来主義、うん、主義者みたいな人は、うん、だけど少ないと思うの。だって現実に扱ったりするから、うん、その自分らの暮らしてる足場があるから、うん、これはやっぱ少ないと思うんですけど、ほとんどの人、まあ、僕のね、あのさっき一等最初の時にやり取りした時の、うん、ライトユーザーは敵なのか敵じゃないんですか、うん、っていう質問は、うん、割と僕にとっては大事なことなんですよ、うん、つまり無関心は敵かどうかっていうことを聞いているので、うんうん、大事なんですけど、うん、だあのそうとしては僕は舶来主義者っていうか本当に本場主義者みたいなものっていうのは薄いと思いますよ。あの実際はあの人数で言うと軍勢で言うと
軍勢、
こうやって客観的に言うと、ええ、非常にこう通じるものがあって、
ちょっといいですねこの回、非常に新しい回ですね。ちょっとね、
ええ、いやー面白い今日、
ね、まずねお金必要なんですよ。
川
で行く人、うんうん、お金が必要だったりある種のパワーが必要なんですよ。でほとんどの人でパワーそんなにないから、お金もないし、だからでそれから関心もない、そんなにあの深いこうなんていうかギアを入れた生き方みたいなことはそんなにしないので、うんうん、ライトユーザーっていうかなんか不動票なんですよ、うんうん、不動票は本当に多い、うん、で不動票でマーケットが決まるの、つまり普段本を買わない人が買う本がベストセラーになるので、うんうん、だからその
なるほど
本当にあのもう決まってたよ、ギア入れちゃってる人って多分あの僕の専門である本の業界とかでいうと、うんうん、不動票がやっぱり読者層で一番多分ボリュームゾーンと考えるので、うんうん、あの必ず海外で、なんか割と賞を取ったりするのを必ず読みますみたいな人ってすごい強力な人たちだから少ないんですよ、うんうん、だからね、うん、あの本場をどうするかですよ。本場っていう考え方みたいなものって抜き差しならずあったりするし、
本場をどう捉えて
消化していくか、ついつい言っちゃってたりするんですよみんなね、
う
ん
う
ん、
結構ねあの我々の番組もよくそれ言うんですけど、うん、本場あれ本場はさっていうやつって信用できないよねっていう、
信用できないですよね、
はい、だから一緒かな
と、サッカー的じゃないと思うんですよ、
はいはいはい、そうなんですよね、
それって、
はいはい、
フットボール的じゃないですよ、はい、この自分が立ってる場所が本場だっていう表明の仕方が多分すごいフットボール的なあり方
だから、なんでだんじり祭り見に行く人は勝ち負け気にして見てるのかっていう話とかをよくするんですよ、だんじり祭りはだんじり祭りは文化をめでにあの熱を見に毎年のものとして行く、それはそれですごいいいなって、そういう風になんで地方のそれぞれの町の文化をスタジアムで確立できないのかなっていうのが我々結構よく言ってることで、一応奥にかまけながら
フットボールカルチャーって、うん、そのさっき言ったように、うん、新しく入ってきて移植して、
うん、元々がね
自覚的に選び取ってやっていくものじゃん、うんうんうん、生まれつきそうだった人は割と、はい、まあいるかもしれないよ、はい、いるかもしれないけどすごい少ないと思うんですよ、はい、だからその時に自覚的にあるチョイスをあるこうなんていうの選択をしてそれ、フットボールファンであるということになっていくわけなんだと思うんですけど、その時にだからやっぱりうっかり本当にあのいや本場どうなのかなってなったり、うん、そのお手本みたいなものって考えるよね、うん、割と考え
がちで、黎明期に J リーグ始まってオリジナル10でわーっていう何年間かはもう本場をモデルにやっていかなきゃしょうがなかったっていう話をよくしてて、で今ちょっとそこ転換しないとなんかちょっとかっこ悪いことになってて、逆にあの現状ついちゃって人も増えないじゃないかなっていう話を、
だんじりは一つやっぱり、うん、あのモデルになると思うんですけど、うん、何なんですかねそのフットボールがもっとさ、うん、地下系っていうか、うん、あの目の張った何かとつながるのが、うん、僕は強いと思うんですよ、
うんうんう
んうん、強いと思う、うん、でそれは大事にしなきゃいけない、
そう
一番馬鹿にしちゃダメなもんなん
です、
なんだと思うんですけど、うん、でもそれ何なん、例えばさあの、うん、ライト
大体そうですよ。
総長と
日光の話。
日光の話。日光って
アイスバックス
で、まさにそうだと思うんですよね。日本最古、大正年間に始まった、はい、アイスホッケーチーム
ですよね。
でずっとそう、はい、本当にあそこにいるとさ、駅前のタクシーのお医者がオリンピック出たことあったり、
本当です、俺は日本リーグでレフリーやってたんだよね、出たとかっていう、本当に文化
が、本当におじさんっていうか、じじいがものすごいホッケー語ったりする、戦術的に詳しかったりするわけじゃないですか、あの土地柄っていうのもありますよね、
和楽踊りのリーダーが元ホッケー選手だったり、おじいちゃんだったりしますもんね。
そうやってさ、山の世界とかってあるんですよ。
山の
登山の世界、
あ、はいはい、
ものすごい、やっぱりだからそのこんなジジイが天候読んで、つまりその土地の中で生きてきた、まあ、スポーツだといえばスポーツ、それぞれの土地にとんでもないこうなんか達人がいたりするわけですよね、釣りもそうだよね、釣りもその土地の中で、例えば渓流釣りをしている地域だったり、まあ、僕らの今の解釈で言うと、スポーツに今置き換えられるけど、スポーツとしてやってたのかどうかは分からないけど、その土地に本当に地下茎を張った、
いや、もうそれはもう僕は、実はもう本当にこの放送でも何回も言うんだけど、これ、悪いよね、途中で。
割ります、割ります、ちょっと一回電池変えていいですか。
いいです、はい、
続けます蹴っちゃう。どこを蹴っちゃうんですか。
前のソファーを蹴っちゃうから
。いや、ここのお客さん、ここを蹴っちゃう。
階段行くときにこうなっちゃう。
ちょ待ってください。相当。はい、つまり、人間は、今こう、気持ちいいときには、こう、反っちゃうんだ。
反っちゃうみたいな。
足ピーンとな
る。ピーンってなって。
それが自然なわけですか。
あの、大抵の AV 見てますけど、こうなりますよ。
こうっていうのも
なんか。こうじゃん。足のこう、こうなる。
ポワントですよね、つまり
そうそう、
バレーで言うとポワント
ポワント、
足の甲が伸びきって
伸びきって、
まっすぐになる
んです、
ポワントっていうんです
よ、人間は気持ちよくなる
ポワントになる、
そうなることでそのソファーの向かい側のソファーの下が削れて
削れちゃう、
それがその店の歴史、
みんな行くんだなと思って、じゃあ俺も揃おうと思ってポワントになるわ
けです、
はい、
そして野木田さん、
はい、駅とかでなんか滑ってこうなんかへこんでったりするさ、階段とかさ、
ありがとう
ございます、あれこういい感じですよね、
いい感じです、
駅の階段がへこんでいる、
へこんで
たり、そうそうそう、そうちょ、もう乗っかっちゃう、広がっちゃうからまた
足がさ、こうへこんだりさ、
いや、ちょっと中華してる間に何の話、ちょっと
話変わるけど、スコットランドっていうところ、僕仕事でスコットランドに何回か行ったことあるんですけど、
電撃ネットワークだった
んですね。いや、もちろんですよ。
で、このスコットランドのフェスティバル、コメディフェスティバルって1ヶ月ぐらい僕らそこに行くんですけど、そこの人たちってルームレントって言って、そのフェスティバルだっけ、お金持ち、どっかバカンスに行っちゃうから貸すんですよね、そういった芸人さんとかに、はい、そういうところって、そのオールドタウンとかっていうと、もう700、800年経ってるマンションとかだったりするん
ですよ、
そうするとね、もう全部こう階段がね削れてるんですよ、
いい感じですよね、
真ん中が
今一瞬文化の話を
今サッカーの話するけど、
削れてる
リーグの話とかなんか思いましたよね、
金太郎のそのソファーの角度の保管する話今
ねえ、そうでしょ、
何の話を言って
た、ちょっと待って、だけど
榎木さん喜んじゃうから、こうな
だけど、つまりさ、さっきの地下系の話とかで言うと、その人がこう通ったことでへこんだとことか、そのピンサロ、大塚のピンサロがみんなのけぞって足がポワント状態になって、左右で穴が開いた跡とか、それ人の営みじゃないですか、人の営みの跡は積み重なったところに、なんか僕らは惹かれますよね、
いや、それはもう要するに根付いてると、
そう
根付いてると
文化として、
そう、で、榎木さん、それ分かりやすい話で言うと、僕のその文化の話、はい、延岡市っていうところって、はいはい、宮崎県の延岡市旭化成の城下町なんです、戦前からある工場が、
だからだって総兄弟だ、
そうそうそうそう、で、もうじいさんの世代からもう旭化成、 じいさん、ばあさん、もちろん社内結婚で、で親父も汗稼ぎ関連だし、もう 僕の友人も全部汗稼ぎのやつばっかりなんですけど、そうなっちゃうとサランラップ以外のラップってないんですよ。
なるほど
選択肢がないん
です。なるほど。
そう、
うん、でそれオンリーワンだ
から。で、あの
クレラップないですか。
そのイオンとかに行っても、うん、クレラップは安売りするんです、うん、
なるほど。
でもサランラップは安売りしないんですよ、うん、でもサランラップから売れていくんですよ。もうそれはまあクレとか使ってんじゃねえよっていう、その大事な伝統なんですよ。
なるほど。
もっとそのスポーツ面で言うと、あの坂口誠二ってプロレスラーいるじゃないですか。旭化成の柔道部でメダリストだったもん。
で僕中学同じ中学だった
んです坂口誠二、
はい、
世界の表し
久留米市、
はい、それであの坂口誠二が旭化成の柔道部でメダル取って、それから新日に入った、
はい、
で猪木とタッグ組んで、で猪木と坂口って、そうそうそうそ
う、で長なる、長なるでこれ。
猪木の方がスターじゃないですか。もう間違いなくスターじゃないですか、猪木坂口で言えば。坂口はどっちかっていうと、こうあの猪木のアシスト役に徹する、そのまあ、 あの言っちゃ悪いですけど地味な存在じゃないですか。でもこう転戦していくじゃないですか、その九州に来て、熊本に来た、鹿児島に来た、宮崎に来たっていう風になるじゃないですか。うん、もう猪木坂口組で来ると、アントニオ猪木って言った時にはこうですけど、坂口誠二と、おっ、坂口待ってましたってなるわけですよ。で、その時ばかりはさすがの猪木も坂口にホール譲るんですよね。
それが、
それが
サランラップね。
そう。
それがサランラップ。
そう。
そういう話をどういうことですか。
いや、例えばね、僕は久留米に住んで、僕は久留米の串原中学、そこの柔道部の出身なんだけど、だ出身地は久留米なんですよね、坂口誠二さんと。で、だから僕は学校行ってる時に、たまたまその時にあの新日本プロレスが巡業に来た時とかに、車の上にさ、あのなんかこう、なんだこう、看板がついてる車
みたいな、選挙カーみたいなやつ、
ね、選挙カーみたいなやつ、
はい、
あれで地元の英雄坂口選手が凱旋しましたってこうがね
回るわけですね。
そう
ですね。なるほど。
宣伝しながら、まあまあ凱旋しながら回る、はいはい、状態で、はい、その時にそのさっき言ったそのあれですよね、ラップ、それは久留米にとってのものすごく重要なものですよね、
はい、
その、
はい、
そうですね。
それはもう宮崎においても、うん、元旭化成柔道部坂口誠二組対猪木で、元旭化成柔道部坂口誠二
それ形容詞作って、
そうそう対猪木組対っていう、おいおい社長を差し置いてだよ。
総統が以前から言ってるはい、はい、フットボールにも求めたいところなんですけど、地元をひいきで引き倒すっていう愛情と、地元をいじって、バカにしながらも愛あるツッコミをするっていうところは、フットボールファンにも欲しいところだと。
ある種自虐的になって
くるんですね。で、要はローカルヒーローこそが、土着してるもの、本当にその土地に根付いてるものこそが一番大事なんだと。フットボールの、まあ、応援する文化や語る文化にももっと日本人にはそういうファンが増えてほしいんだと。で、そもそもそういうことを言ってる知識人やメディア表現者はまだまだ少ないんじゃないかと。
自分らの土地に対しての自虐ネタとか、
はい、
自虐、あるいはその土地自慢みたいなのもあるんだけど、うんうんうん、それって、まあ、だからそれ、あの、多分海外もダービーの構造ってそうだと思うんだけど、あの人だからあの漫才のさ基本形 で、
そうです、ね、
あの、
う
ん、相方の田舎
を腐す
っていうパターンあるじゃないですか、もみじまんじゅ
うなんかね、そうですね、お前のところが何もないやないかと、
そういうこう、うん、じゃないけど、うん、なんかそういうあの相手の土地をバカにするネタとか、
うんうん、
あるいは自分
あります、
ね、それなんか それ
ダービーですよね、
それのこうひだがさ、はい、あんまりこうなんとかあのあっさりしたところでやられると、うん、バカみたいなんだけど、うん、そひだがものすごく深いと、うん、なんか分かってるな、ネタになってるかなみたいな、
はいはい、そういうのを作っていきたい、
それをフットボールで語る文化、うん、伝える文化にもっともっと
広
がりを持たしたいっていうところですね。
逆にね、その田舎のそういった土壌があって の、 そのダービー文化っていうことになってるんであれば、うん、僕はそれはそれであの成立するのかなっていうふうに思うんだけど、さっきおっしゃったように海外の本場はこうだよねっていうダービーの方を先に輸入しちゃうと、うんうん、ダービーってバチバチじゃなきゃならないっていうような
面白い、笑いも何も生まれないで
金町ダービーみたいなネタ合戦みたいな
そうですね、
でも割と ダービーっぽい感じもあります。またあとさ、あの海外の場合はやっぱその宗教とか、まあ民族、まあ、あとは宗教とか
そうなんですよね、
宗教だから、あの民族をバカにするネタとか、はいはい、あの悪口、悪口の、はい、洗練って文化だからさ、
本当の根っこがダービーにありますね、独創とかその名言があ
るそれはであの僕はそれをもうそう思うんだけど逆にその後付けでその本場のダービーはこうだべって思ってるバカな怖さぽたちが本場のダービーを演出するがゆえにありもしない憎しみみたいなものが作られちゃってて、大宮クソだ、浦和はアホだっていう風に、いう風になっちゃうんですよ。もともとそんな大宮の人間も浦和の人間もバカにし合ってもないのに、サッカーが輸入されたことによって新たな対立構造ができちゃって、俺は大宮の人間が浦和にレイプされたのかと言いたいし、浦和の人間誰か差し殺したのか大宮の人間をっていう、本当にね、そうなんですよ。そういう薄っぺらいところから輸入してくると、僕これもっともっと何年も前に